涙の会。昔昔ずっと昔あったとさ、家山の野森の池に大きな蛇が住んでおったそうな。それは野森の池の主でした。ある年のこと、今までにない大嵐が来て、ひどい洪水が起こりました。野森の池もあれにあれ、勢いづいた大水はついに池の主の大蛇まで押し流してしまったんだと。
これはたまらん。どこか上がれるところはないものか。
と大蛇はありったけの力を振り絞って陸に上がろうとしましたが、ダメでした。おまけに川の両岸は高い崖ばかりで、とうとう神座村まで流されてしまいました。その頃の神座村には、大井神社のすぐそばに神田の池と呼ばれる大きな池があったそうな。神田とは神様の田んぼという意味です。その池はとても深くて、足が一面に生え、周りを大木が覆うように茂っていました。昼でも薄暗い静かなところでした。ようやく陸に上がった大蛇は、
ああもう野森の池までは戻れない、
深いため息をついてこの神田の池を住むところと決めました。そして
この池に住むからには、今度はここ神座の守り神となろう。
そう言って村を守り続けてくれたそうな。けれども何十年何百年か経つうちに、大蛇はやっぱりふるさとの野森の池が恋しくて恋しくてたまらなくなってしまいました。なんとかして帰りたい、でも川を登る力はとてもない、道を行くにもこの大蛇の姿では帰ることはできません。そこで大蛇は術を使い、真っ黒な雲を呼び、雨風雷を起こし、稲妻を光らせ、なんと赤牛の姿に変身しました。赤牛になった大蛇はブルッと体を震わせると、懐かしい野森の池を目指して駆け出しました。ところがどうしても越さなければならない地蔵峠で、赤牛はそびえ立った大クヌギの木にその角を突っかからせてしまいました。木を押してももちろんびくともしません。どう体をひねってみても通れません。赤牛の大蛇は悲しい声を上げて、再び神田の池に戻りました。
あの大クヌギの木さえなければ峠を越せるものを。
元の姿に戻った大蛇は今度は人間に変身して村人のところへ行ったそうな。
私は野森の池の主だったのだが、大洪水で 神座まで流されてきた。そして神田の池の主となり、長く村を守って今日まで過ぎたのだが、もうふるさとへ帰りたい。しかし地蔵峠の奥脱ぎが邪魔でどうしても通れない。どうかあの木を切ってはくださらぬか。
神座の村人たちはこの話を聞いて、池の主がかわいそうでかわいそうでたまらなくなりました。
なるほど、あんた裏村いっつも守ってくれた。そのお返しにみんなで力合わせてなんとかしてやるで。裏に任せてくれよ。
そうだ、加茂村の衆に頼んでみざ。あの峠は加茂の衆の方がよく知ってるで、その方がええら。
おお、そうせざそうせざ、すぐ頼めいかざ。
神座の村人たちは大勢で加茂の村へ頼みに行くと、嬉しいことに加茂の衆も二つ返事で受けてくれました。こうして地蔵峠の大クヌギの木を切り倒す仕事が始まりました。
それかん
やれぎーこぎーこ、
みんな頑張るぞよ。
それ
かん
やれぎーこぎーこ、
大ちゃん通れるようになんとかしざ。ええな。
おお、
大クヌギは何百年、いやひょっとしたら何千年も経っている木だったのかもしれません。村中総出で何日も何日もかかって、やっとのことで切り倒しました。神田の大蛇はそれはそれは喜びました。
私が野森へ帰った後も作物が豊かに実るよう、村の田畑を守ってあげよう。
固く約束して、ある夜またあの術を使いました。そして赤牛になった大蛇は地蔵峠を無事越えて野森の池に帰りつきました。その後、神田の池は神様と呼ぶには恐れ多いということで、上下の上に田んぼの田と書いて神田と呼ぶようになったそうです。昭和の中頃まではそこには広い水田があって、ホタルが飛び交い、カエルの声もにぎやかな光景があったのだけれど、神田の池も今は幻、その面影もありません。ただ神田という呼び名がささやかに残っているだけです。おしまい。